ラジオ
盛況ラボ。
皆さんこんにちは。この番組は私たち記者が盛況新聞の魅力をお伝えしていく番組です。メインパーソナリティの盛況新聞報道局ナビの助と、
皆さんこんにちは、報道局トムさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて9月になりました。トムさん、はい、お元気ですか？
元気にしております。
よかったです。
はい、なんと今回ですね、はい、盛況ラボ40回ということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。もうあっという間の40回で、はい、ね、嬉しいです。
いいですね。もう私はね、はい、2回目の収録なのにもう40回っていうなんか記念会迎えられてですね、
はい、
あ、嬉しいなって思っております。ありがとうございます。この前ですね、
はい、
ちょっとびっくりしたことがあって、私今創価学会の会館の近くに住んでるんですね。
あ、そうなんですね。
なので、まあ、歩いて会館に通ってるんですけど、はい、この前も男子部の会合が終わって、まあ、家まで歩いて帰ったんですね、
はい、
で家着いたら僕のアパートの前に車止めてるんですけど、うん、駐車場見たら僕の車ないんですよ。
え？
え？と思って、
はい、
で僕もその場でもう夜だったんですけど、もう駐車場でえって言っちゃったんですよ、
うん、
あれ？なんでだろうと思って、
びっくりしましたね。
でうちの奥さんペーパードライバーなんで運転することないんですよ。
で取られちゃったってことですか？
これ取られちゃったのか、今流行りの、別に高級車でもないのにと思って、どうしようどうしようどうしようって、もうすげえ嫌な汗がブワーって出てきて、うん、うわーなんでだーって思ったら、あ、俺メンバーの家一軒家庭訪問してから会館行ったんだったって思い出して、
あ、じゃあ
俺が普通に僕が車で家を出てメンバーのとこ行って訪問劇でさせていただいて、
はい、
その足で会館の駐車場に車止めてただけでした。もうすっかり忘れて、もう会合のもう興奮のままですね、いや今日よかったな会合とか思いながら、
いい会合だったってことですよね。
普通に家まで歩いて帰ったらですね、家着いたら車なくて、あれと思って普通に駐車場の会館、あ会館の駐車場に普通に車止めてありましたので、もう一回歩いて駐車場まで戻って車で家に帰りましたとさめでたしめでたしということで、
よかったです、無事に会って。
もうびっくりしましたね。
ねえ、日汗でしたね。
忘れることあるんだなと思って、
車で
行ったのに、
大きいのに、
はい、
忘れちゃう
んだ、忘れちゃうんですね、はい。まあ、そういうこともあったのでね、もう皆様、忘れ物には気をつけて、
そうですね、
はい、9月を元気に出発していただければと思います。
この前トムさんに本貸していただいたじゃないですか、
はいはい、
オールナイトニッポンの元チーフディレクターの石井ひかるさんがエッセイ書かれた、
はいはい、
アフタートークっていう本、
はい、ありましたね。
こちら読ませていただいて、はい、本当にこのラジオへの思いっていうのをですね、改めて、うん、深めてこれたんですけれども、うん、やっぱラジオって聞いてくださるリスナーのものだっていう、
なりましたね、
ここがね、はい、ありましたよね。
よかったですね、
はいはい、なのでラジオ盛況ラボも聞いてくださる皆さんのものでございます、
はい、
頑張って作ってまいりますので、一緒に作っていけたらと思っております。
はい、よろしくお願いします、
はい、
じゃあ今回もですね、お手紙ということで、
はい、
じゃあ私からまず一つ目ご紹介させていただきます。
はい、お願いします、
はい、8月5日にメールをいただきました。ラジオネームけいちゃんさん、ナビのすけさん、つづるくん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
トムさん、はじめまして、ありがとうございます。トムさんは間違っていたら大変申し訳ありません。希望新聞の編集部の〇〇さんとは違いますか？間違っていたらすいません。トムさんと聞いてすぐそう思ってしまいました。これ大正解ですね。私でございます。
トムさん、
はい、以前取材させていただいた少年部のメンバーのお母様ですね、はい、
そうだったんですね。
ありがとうございます。続き読ませさせていただきます。忙しい中でもちゃんと聞かせていただいていました。それと第2回創価連続セミナーでは動くナビノスケさん、つづるくんに大感動してました。
わ、
出演大変おめでとうございます。やったー、
やったー、
すごいすごい、
嬉しい、ありがとうございます、
は
い、
最近のエピソード聞いてもらっていいでしょうか。7月に父にがんが見つかりました。古川千恵子さんのように、いよいよ我が家も乗り越える時が来たと思い、絶対にがんを治してみせると決意しました。今日も商談を頑張ってますということで、一部抜粋して紹介をさせていただきました。
けいちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では続いて私からもご紹介します、はい、ラジオネームピグモンさんから8月6日にいただいたメールです。こちら通信員さんでいらっしゃいまして、この方も以前もメールをくださった方です。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
生協ラボのつづるくん、ラビちゃんへ。まずつづるくんが番組を去ってしまうということでとても残念です。時々出る関西弁とツッコミが大好きでした。そうか、連続セミナーでのつづるくんの声がテンション少し控えめなのも第1回から何度も聞き続けている人はすぐに分かったのではないでしょうか。控えめなのがちょっと残念でしたけど、かっこいつものつづるくんじゃないって心の中で思ったりしてました。笑い。どこに行っても頑張ってください。そしていつか必ず戻ってきてほしいです。戻ってくるときはパワーアップして来てくださいね。ハードル上げと書いてあります。さて、このラジオで以前色彩検定の話をしていました。私は趣味と通信の両方で写真を撮らせていただいていますが、写真に役立つのではないかと思い色彩検定の3級に挑戦し合格しました。
おめでとうございます。
パチパチ、おめでとうございます。おかげでカメラのホワイトバランスは色のスペクトラムと大きく関係していることなどとても役に立っています。仕事でエクセルのセルに着色するときも分かりやすい色は JIS で定められている10色から選ぶようにしたことでメリハリや関係性などもつけることができ、本当に勉強できてよかったです。このラジオに出会わなければ色彩検定という存在すら知りませんでしたが、本当に新人以外にも勉強になるとてもいいラジオです。これからもいろいろと教えてください。これからも更新間隔を短めに頑張ってください。楽しみにしています。ではでは、ということで
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。
以前政教新聞のレイアウトを担当している大さんや皆さんが来てくださった時に色彩検定のお話が出ていましたけれども、はい、こうやってピグモンさんも色彩検定を受けて合格されているということで、
いや嬉しいですね。
すごいですね。
ラジオ聞いていただいて資格試験受験しようってなっていただいたの本当すごいですね。
行動力って思いました。
すごいです ね。
またつづるくんへのメッセージもありがとうございます、はい、ということでどしどしメールも募集しております。待ってます。
はい、よろしくお願いいたします、はい、ではでは、なべちゃん今回のテーマをいきたいと思うんですけれども、
はい、今回もですね8月の1ヶ月分の政教新聞をまるっと深掘りしていきたいと思っております。
はい、
独断と偏見でですね印象に残った紙面バンバン紹介してまいります。
は
い、
それでは今回のテーマをナビちゃんお願いします。
はい、今回のテーマはこちら、1ヶ月分の政教新聞深掘りしちゃいます。2023年8月編。
8月の政教新聞また電子版から、気になったですね紙面を紹介していきたいと思いますので、
はい、
新聞切り抜きされてる方とかですね、あのちょっとこう振り返りながら、
そうですね、
見ていただくといいんじゃないかなと思いますので、ね、お願いいたします。
はい、お願いいたします。夏休みでしたからね、結構新聞なかなか見れてないって方もいらっしゃるかもしれないですし、はい、そうですね、逆にこう隅々まで読んでるよって方もいらっしゃるかもしれませんね、うん、はい、ま
あ、ね、旅行とかね行かれるとことね、はい、ちょっと新聞がたまったりとかしてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひちょっと振り返っていきたいと思いますので、
はい、
ください。ではまずですね地方版からご紹介いたします。8月15日付、これは18時に配信がございました、うん、長野版ですね。たまや夜空を彩る花火たちということで、
わあ、
出ましたね花火が。
花火見られましたか。花火
今年ですか。
はい、
今年はですね見ませんでしたね。
うん、そしたらこの動画を見てね、
もうこれで、はい、夏休み気分を味わいたいと思います。
はい、はい、動画と写真たくさんねありましたね。
そうですね、この動画もですね、もうあの大迫力の、ね、うん、花火が上がっていましたんで、
諏訪湖の花火でしたね。
いや、綺麗ですねやっぱ ね、はい、これぜひあの電子版であのご覧いただけますので、
はい、
見ていただいて、であの実はですね8月26日にはこの夜空を彩る花火たちパート2ということで、
うん、
追加でですねあの動画写真が上がってまして、はい、こちらのやっぱりなんですか、ね、音とかもあの動画には入ってますので、やっぱ、ね、現地行くと分かりますけど、うん、このお腹にこう響くようなね、
そうですね、
カンっていうあの音がねいいですよね。
いいですよね。
ちょっとまだね夏気分味わえますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、続いて電子版オリジナル、こちらですね写真特集でございます。はい、8月17日付レッツ電子版写真特集、全員が主役、ここから始まるストーリー、創価大学創価女子短期大学と題しまして、
はい、
こちら 創価大学の皆さん、また創価女子短期大学の皆さんにもたくさんご協力をいただいて作った紙面です、
はい、いやこれですね、
はい、
もう最高ですね。
最高ですよね。
もうこの皆さん、学生の皆さんのもうこのキラキラした笑顔ですね、
はい、
これはもう見てるだけでアンチエイジングになるんじゃないかなと。
お、そうですね、
思っております。
もう学生の気持ちに戻ったような、ね、気持ちになりました、はい、今回この創価大学の写真はですね、
はい、
このマスコットキャラクターの皆さんにも参加していただきまして、うん、はい、もうすっごい、 いいですね、もういい笑顔が、
はい、
もう
ね、着ぐるみなんでね、もういい笑顔でね、
キャラクター
もう変わらない笑顔で素晴らしいなと思うんですけれども、
はい、
これ実はキャラクターにね、名前がね、
そうなんですよね、
あれナビちゃんご存知ですか、
はい、
あのヤホーで調べてきたんですけど、
おー、ヤホーで、
はい、あの本当はグーグルで調べたんですけど、うん、はい、あのこのね写真の一番右にいるですね、
はい、
黄色いライオンくんがですね D くんっていうライオンででして、
わー、あ、DEE くんですよね、
はい、D くんですね、
はい、
はい、そしてあの写真のですね、左側に一番左に写ってるのがこれクジラがモチーフのですねグローブくんですね、
はい、グローブくん、
はい、グローボです、
グローボ、
はい、多分グローブが語源だと思うんですけど、
グローブ、ね、グローバルなね、
はい、はい、でそしてその隣にいるですね、あのフェニックスがモチーフなんですけど、これはエターニーちゃんですね。
かわいいエターニーちゃん、
エターニーちゃんです、
はい、永遠って感じなんですね。
そうですね。
わ
で僕がちょっと気になったのはグローブくん、はい、クジラなんで本当は足ないんですけど、まあ、着ぐるみなんでちょっと都合ね、まあ、あの良い子には見えない足なんですね、
はい、う
ん、あのついてるということで、はい、
嬉しかった、このキャラの皆さんにも会えて、
本当このね、うん、エネルギーをすごい感じる写真で、
はい、
まあ、なんていうかこの盛況ならではだなっていうふうにすごい感じました。
そうですね、こうやって各いろんな部活の皆さんにあの創価大学の方はですね、うん、あの参加していただいておりまして、いいですね、やっぱクラブ活動も活発だけれども、やっぱりこの国際性もある大学の良さですね、
うん、
壮大の良さが伝わるんじゃないかなって、そんな風に思います、
はい、
またこの女子短期大学の写真もめっちゃ可愛くないですか。
いいですね、本当にね、皆さん素敵な笑顔で写真写っていただいて、
ね、もう本当に短大のこの姉妹のような絆がこの写真に現れてるんじゃないかなって思います。
い
いですね、
はい、素敵な写真を、紹介させていただきました、
はい、これですね、はい、あの電子版ではキャンパスフォトツアーと題しまして、
はい、
この総大短大の場所をさまざまご紹介しながら、
いい、ね、はい、
この皆さんの笑顔もですねいっぱいありますので、
はい、
ぜひ見ていただければと思います。
はい、ではですね、続いて本誌のですねおすすめを紹介していきます。
まずですね8月5日付の本誌4面ですね、こちら若者プラスということで、はい、25歳以下の読者の声をあの月1回掲載しているんですけれども、
はい、
あの若い読者の皆さんからいただいたお声またご意見ですね、
はい、
さまざまありまして、
はい、
今回私が一番感動したのは、はい、うん、この被災地に送った1083通の励ましっていう神戸市スマックの高校生から届いたお便りがですね、感動しました、
はい、このトルコシリアのですね、
はい、
大地震がありまして、
うん、
まあ、その後ですね、まあ関西っていうこともあると思うんですけれど、あの阪神淡路大震災や東日本大震災の時に大人たちがですね生きる希望のきっかけになったのが子どもたちの笑顔だったっていうふうにこのメンバーが知って、
うん、
まあ、それでじゃあ今度は私たちがこのトルコの子どもたちに励ましを送って、どうかそのトルコの復興にまあ向かう大人の皆様に希望を届けてあげたいということで、ね、お手紙を
ですね、
作るということで、
すごいですよね。この関西創価学園に通われているそうなんですけれども、学園に通われているメンバーだけでなく家族また知り合いの方にもお声掛けをされて、
う
ん、
そうですね、
総計1083通の手紙をしかも翻訳されて、
はい、
この折り鶴も同封して大使館に送られたということで、
いや大使館の方がもうそれを、ね、しっかりこれを、ね、トルコに届けますということで、
ね、
そういう交流ができたと、すごいですよね。
本当にこの心がとても温かくなるエピソードを教えてくださいました、
うん、はい、では続いてですね、
はい、
8月9日付の12面ということで、
うん、
高齢社会のページで
バスですね、
はい、楽しいバス旅、
うん、
バスに乗り込み冒険へ飛び出そうということで、これですね紙面で見るとですねレイアウトもとても楽しくて、
はい、
大きなイラストが真ん中に出ていまして、
可愛いですよね、はい、バスジャパンって書いてある。
これバス旅知ってます？バス旅、
バス旅私したことなくて。
あ、そうですか、
はい、
これですね、私の実家の両親もですね、あの一時期いろんなバス旅の番組が結構
ありますね、
あってですね、
夕方とか
バスだけで、目的地に行けるかとかですね、電車と競争してどっちが先に着くかとかですね、そんなのがあって、バス旅って結構注目がされてると思うんですけれども、今回このバスジャパンハンドブックシリーズっていう、ね、はい、本の編集長の方に、ご登場いただいて話を伺っているんですけれど、ですね、なんと14路線もバスの全国中のですね、魅力のあるところを紹介されておりまして、
すごい気になるところありましたか、はい、
これ僕ですね一個一個見まして、ですね、鹿の島島内線っていうですね、
西日本鉄道の、
はい、福岡の、路線なんですけれども、JR の香椎線の終着駅の西戸崎っていうところから出てるバスがあるそうなんですけれど、これ鹿の島っていう島に向かうバスなんですが、はい、その間の道がですね、本当にこう細い道なんで、こう左右両方がこう海になっていくと、そういう道をバスがこう走っていくっていうことらしくて、これめちゃくちゃちょっといい景色なんだろうなって。
そうですね、海にこう海を走ってるみたいな気持ちになりそうですよね、
はいはい、なのでちょっとこういうのちょっと乗ってみたいなって感じました。
いいですね、はい、この八丈島もこのふれあいの湯とか見晴らしの湯とかの温泉にも入り放題のチケットが販売されてるみたいで、バスにも乗れるし温泉にも入れるしっていう、はい、
このバスとスパをかけてバスパっていうチケットがあるみたいで、はい、面白いですね。
ねえ、
これもちょっと行ってみたいですね。
そうですね、
はい、機会がありましたらぜひですね、リスナーの皆さんもどっか遠出されてバスだけで行くっていうのですね。
わあ、私もチャレンジしてみたいです。
はい、ありがとうございます。
はい、続きまして8月13日付4面ですね、信仰体験20代のリアル僕らの今ということで、はい、今回は被爆4世の僕、平和を築く教育者にという広島の上山さんにお話を伺った記事がございます、
はい、やっぱり8月なんでね、はい、こういう戦争とか被爆の体験等々の信仰体験もたくさん出てきましたけれども、この20代の、この上山さんの視点でですね、書かれているのでとても印象的でした。この上山さんが、はい、ひいおばあちゃんの中田さんっていう方、ひいおばあちゃんからこの被爆体験を小学校3年生の時に、聞いて、でもその時はやっぱりこう軽い気持ちで、ひいおばあちゃんに、どんな体験だったのってこう多分聞いたと思うんですけれども、その電話口でね、ひいおばあちゃんが言いたくないんじゃっていうふうに言われて、それほどもう話したくもないような、そういう経験だったんだっていうことをですね、上山さんも感じて、やっぱりこのなんていうんですかね、この平和に向けて何ができるっていうことは、はい、もう本当にこう難しい部分だと思うんですけれども、この上山さんが力強く今できることをやっていきたいということで、今教育者を、ね、はい、目指して勉強頑張られているということで、非常にいい記事だなと思いました。
本当にそうですね、この学生部でのアンケート、この平和意識調査のアンケートっていうのも挑戦してみたっていうふうに書かれていて、やっぱりこの実践して行動していく、そういう力強さがこの上山さんから感じました。ありがとうございます、
は
い
は
い、
電子版にはそのひいおばあちゃんとのね、家族写真も出てましたので、ぜひ ね、電子版もチェックしていただきたいですね。
はい、はい、今回は平和を考えるとともに、すべての世代に関わる記事のピックアップが多かったんじゃないかなって思います。
自分のね、同世代の人とこう関わることは多いと思うんですけれども、やっぱこう新聞読んでいろいろな年代の方の体験とかね、もしくはその世代に向けたいろんな記事とかが書いてあるんで、こういうことが今言われてるんだとか、こういう考えの方もいらっしゃるんだとか、本当にいろんな価値観に触れることができて、今回もとても良かったなと思いました。
その通りですね、
はい、さて、生協電子版ではさまざまな機能の充実を今図っておりまして、ナミちゃん、音声読み上げ機能知ってますか？
はい、もちろんです。生協電子版のアプリで我が友に送るなど一部の記事を自動音声で読み上げてくれる本日の記事音声のことですよね。
はい、その通りです。
こちらは家事をしながらのながら聞きとか、電車とかで移動している時にも聞けるながら聞きができますね。ね、また文字が読みづらいという方にもお役に立てそうな機能だなって思います。
はい、そうなんです。
ね、池田先生の随筆の朗読音声が聞けたり、小説新人間革命の朗読音声は今はもう第26巻の優勝の章まで配信していたりと、もう充実でございます。
はい、すごいです ね、
ね、
全30巻31冊もね、もう間もなく全部音声化されるということですね。
そうですね、速さもこうやって変えられるから、今やっぱ 1.5 倍速とかで聞く人もね、いらっしゃいますでしょうから、はい、 そういう方にもぴったりじゃないかなって思います。
ではそろそろお別れのお時間が近づいてきました。ここで次回の予告です。ナビちゃん、次回はどんな内容をお送りしていきましょうか。
はい、今回ご紹介した深掘り記事の中に創価大学創価女子短期大学のフォトストーリー、先ほどご紹介させていただきましたけれども、はい、こちらですね、生協電子版以外にも見える場所があるんです、トムさん何だと思いますか。
生協電子版以外でも見れる、
はい、
写真がですか。
そうなんです。正解はインスタグラムです。
なるほど。
実はですね、この7月から生協公式インスタグラムがスタートしました。
なんとスタートしていました。
結構こっそりスタートしておりまして、
そうですよ、ね、
これで初めて知った方もいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけれども、うん、
はい、
次回後編はですね、このインスタグラムの解説の舞台裏ですとか、現在担当者が3人いるんですけれども、この皆さんの頑張りとかもお聞きしていきたいと思っております。
はい、
実はですね、私もナビノスケもメンバーの一人でございます。
なんと、
そうなんです、インスタチームの一員に入れていただきました。
すごいな。ちょっとさまざまな、ね、話が聞けると思いますので、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います。
はい、ぜひご期待ください。
ではここで、仮のですね、次回予告を私考えてきましたので、僕が次回生協インスタ始めたってよって言ったら、ご期待くださいって入れたのでいいですか。
やりたい、はい、めっちゃ嬉しいです。
ついに開設した生協新聞のインスタグラムアカウント、生協新聞や創価学会を身近に感じてもらいたいとの熱い思い、担当者が立ち向かうは社内ジェネレーションギャップの壁。リールとは、ハイライトとは、なぜストーリーズは24時間で消えてしまうのか、なぜ上司はのけぞったのか、こだわり抜いた写真にさらにこだわりのレタッチが光る、3人の女性記者が繰り広げるインスタトークの果てにトムが見たものとは。次回、生協インスタ始めたってよ、
ぜひご期待ください。すごい、これサプライズで今次回予告をしてくださいました。
1時間ぐらい考えました。
めっちゃすごい、今すごい楽しかった。わあ、
噛まずに言えましたね。
あ、すごいです。もうすごいしか言えなくなってしまった。ありがとうございます。これ毎回恒例でやってくださるんですかね。
これはアニメの次回予告風で、はいはい、一応これ以外だとエヴァンゲリオンの次回予告風とラブコメ学園ものの次回予告。
ラブコメ学園もの、
はい、ラブコメ学園ものはいろんな人たち出てきて、はい、私の新学期どうなっちゃうのって終わるのがラブコメ次回予告。
うわ、新しい次回予告ありがとうございました、はい、さて本日番組内でご紹介した紙面や電子版記事は期間限定で無料公開しています。はい、概要欄に配信リンクを貼り付けておりますので、ぜひご一読ください。また番組では皆さんの感想をメールで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字でlab@seikyo-np.jp です。感想だけでなく、今後取り上げてほしい話題などもあればどしどし送ってください。ラジオネームも大歓迎です。
はい、お待ちしております。
お待ちしてます。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。お相手はナビノスケと
トムさんがお送りしました。さようなら。